お願いします。
お客さんに話を聞いてもらうにはどうしたらいいでしょうか？
なるほど、はい、結構シンプルでなかなか難しい質問だね、
はい、
お客さんに話を聞いてもらうためにはどうしたらいいのか、はい、これね、前提があると思う、
はい、
前提としてそのお客さんは、4つの種類に分けられてるっていうわけよ。4種類いてるっていうの、はい、でそのお客さん4種類って何かっていうと、こうちょっと1個すると、
はい、
一番下のランキングが、無知っていう人ね、はい、何にも知らないっていう人、はい、その商品のことを全く知らない、初めて聞いたっていう人、はい、でその次の段階の2つ目の段階が無関心っていう人ね、はい、その商品知ってるけど興味がないっていう段階、はい、で3つ目が、興味あり関心ありっていう人ね、はい、で4つ目が痛みを抱えていて今すぐ欲しいと思っている、はい、まあオースの法則とも言われているわけなんだけど、はい、この4つが言えているということを知ってなきゃダメ、
はい、
でその中で話を聞いてもらうためにはどうしたらいいんですかっていうと、話を聞いてくれる人っていうのはどういう人なんですかっていうことを考えなきゃいけないわけよ、はい、じゃあ話を聞いてくれる人ってこの4つのうちのどの人なのかっていうと、間違いなく上2つね、
はい、
今すぐ欲しいと思っている人、もしくは興味あり関心があるっていう人、はい、この2つのこの2人は話聞いてくれるよ、
はい、
でも世の中の多分肌感覚で言っちゃうと、はい、無知とか無関心の人がほぼ8割近く占めてると思う、
はい、
その商品に対して残り2割ぐらいだよね、
はい、
その太陽光発電とか蓄電池もそうなんだけど、興味があって実際やりたいなと思ってる人って言ったら多分全体の2割とかね、
はい、
その1割とかその程度だと思うわ、うん、多分残り8割残り9割の人が話を聞いてくれないから、どうしたらいいんだろう、話聞いてくれないよって困ってると思うのよ、はい、じゃあどうしたらいいのか、どうしたら無知無関心の人が関心あり今すぐ欲しいっていうふうにこのステップを踏んでくれて上に上がってくれるのかっていうと、ひとえに僕は教育しかないと思うわけ、
はい、
教育だよ。教育して、まず無知の人はまずその商品を知ってもらうことから始まるわけでしょ、はい、でも商品知ってもらっても、でも俺には関係ないよっていう人もいてると思うのよ。でそこから、いや実は関係あるなっていう段階にまで来させなきゃいけないわけだから、そのためにはね、多分やっぱ教育しかないと思うな、
はい、
うん、じゃあそのための教育ってどうしたらいいんですかっていうと、まあ小冊子だったりとかね、僕今僕がやってるポッドキャストだったりとか、はい、YouTube だったりとか、そうやって情報発信をしていく必要がありますよと。いきなり売り込みに行って成果上がるかっていうと、今の時代難しいと思う、
はい、
うん、昔30年前40年前は情報不足の時代だったから、営業マンがこんな商品あるんですよって言われたら、へーっつって、みんな無知な段階だからね、基本的には。そっから、まあ、メリットがありますよとか言って言われると、無関心から一気に関心ありとかにドーンっていったりすると思うのよね。その期間が短かったと思う、多分。だけど今情報がね、すごく簡単に何でも手に入る時代だから、無知とか無関心の人にポーンって投げかけられても、ちょっと待って調べるからって言ってダーンって調べると思うのよね。例えばエアコンとかもそうだと思う。一人の営業マンが今ね、すごいいいエアコンがあるんですよと、30万円するエアコンなんですけど、今ならなんと 10% 割引で27万円で買えるんですって言われて、どう？欲しいと思うかっていうと、多分僕なら何と思うかっていうと、まずそれ待って、それってリビング用ですか子供部屋用ですかみたいな話になってくるじゃない、
はい、
リビング部屋用ですよって言われたら、じゃあちょっと待って、うちの部屋20畳あるんだけど、価格 .com でちょっと調べるねみたいになってくると思うのよ、はい、その27万円っていうのは本当にお買い得なのかどうなのかっていうのを調べるのよね、
はい、
僕は調べます、基本的には。その本当に30万円とか35万円で売っている商品で27万円で工事込み込みで買えるんだったら、これお得だなと思ったら、じゃあやりますねってなると思うんだけど、でも多分調べると思うのよね、そうやって。だから 今の時代ってすぐに検索されて調べられてしまうから、あの何にも知らない人に騙して売ろうとか、そういうことができない時代だと思った方がいいと思うのよ。で、相談したくてもその商品知らない人が多いから、その人、その例えばこう責められたお客さん、見込み客っていうのは、その営業マンの話を鵜呑みにするしかないわけよね。でもちろん営業マンの話っていうのはいいことばっかり言われてくるし、舞い上がってくるから、うわじゃあ買おうかってなるわけよ。で、騙されたかどうかもわからないまま過ごしていくわけだから、自分も多分結構いい買い物をしたんだなと思ったまま行くわけよね。でも今違うからさ、デジタル情報がものすごい発達している中で、すぐ分かっちゃうわけでしょ。そしたらあのお客さんも慎重にもなるし、すぐ調べられるわけだから、その人の意見だけを聞いて買うってこともないわけよね。じゃあ価格 .com で買おうとかって言われちゃうわけじゃない、
はい、
お客さんも話聞いてくれないわけじゃない、お前の話はいいんだよって、あのネットの意見聞くからさとかなるわけじゃないそういうのも含めて、じゃあどうしたらいいのかっていうと、やっぱりもう本当教育しかないと思う。専門性が確立されています、で信用信頼に値する、まあ、要は専門家でありますみたいなことをちゃんとお客さんに言って、そこから教育しなきゃいけないよね。僕の話を聞いた方がいいですよっていうのをあのお客さんに教育させなきゃいけないわけよ。だから教育だよな、僕は教育しかないと思う、うん、ちょっともしかしたらね、おこがましい意見になっちゃうかもしれないけど、お客さんを教育する必要がありますよと。お客さんほっといたらいちいち勉強しようと思う人っていないと思う、基本的には、うん、あの情報リテラシーが高い人だとか意識高い人は、自ら知らない情報っていうのを吸収して自分なりに解釈したりとか勉強をね、自らする人っていうのはいいかもしれないけど、普通の人勉強したくないからね普通の人は知らない商品っていうのはもう手も出したくもないから、うん、自分が必要に迫られない限りはいちいちそういう情報をこう持ってこようなんて思わないからさ。だってね、もう日本人の約半数は本読まないんだから勉強しないんだよ基本的にはね、うん、だからやっぱり教育が必要だから。でじゃあその教育って何がいいのかっていうと、まあ、今だったらやっぱり動画もいいと思うし、あの文章とかの小冊子っていうのもやっぱ相変わらずいいと思う。小冊子なんて古臭いんだよっていう人がいてるかもしれないけど、でもさ、あの情報リテラシーが高くて若い人は YouTube とかの動画とかでもいいと思うけど、例えばその人が60歳とかだったら、そのデジタルリテラシーがそんなに高くない場合、やっぱりアナログの小冊子とかの方が好まれるわけよね。だから一概に小冊子商法なんてダメじゃないかっていうのは、それは一概に言えないですよと。そんなあの総計に本来言っちゃダメよと、お客さんによるよ、うん、だから僕は基本的に両方やった方がいいと思うのよ。その60歳の方も若い方もっていうのを、ね、含めてね。で僕はじゃあ太陽光発電の時どうしてたのかっていうと、基本的には小冊子をやってた。だって20代の人も小冊子読むでしょ、
はい、
60代の人も読むでしょ、
はい、
30代40代も読むじゃないやっぱり、はい、小冊子っていうのは僕はメインで使っていたわけよ。でじゃあどう、まあ、太陽光っていう時に動画はメインじゃなかったけど、
はい、
そういう SNS で発信していって、ブログで発信していってっていうのはやっぱ若い人がメインになってたよ。で年配の方っていうのはなかなかね、あの辻さんのホームページ全部読んでファンになったっていう人はすごい少なかったから、まあ、ホームページを見ていただいて小冊子も読んでいただいてお客さんになっていただくっていう方がっていうことがすごく多かったのよ。だから僕はお客さんにどう教育してきたかっていうと、あの小冊子、メインは小冊子やったな。やっぱりアナログで来た方があのいいと思ったのよ。僕もそういうタイプだったから、あのデジタルだけで完結させられると怖いのよね。だって太陽光って100万単位じゃないもん、200万300万ってする商品をそのデジタルだけで完結させられると怖かったから。なんでかっていうと、家を買うときそうだったの、
はい、
怖いのよ。デジタルだけで完結させられると怖って思ったのよ。だからやっぱりアナログで来てほしかったのよ。で実際にやっぱ展示場みたいな感じでやっぱリアルに会いたかったし、いざ本当に欲しい場合はね、うん、冷やかし客でまだ見込みランクが低いときはデジタルだけでよかったのよ。ただ情報集めてるだけだから。だけどいざ本気でなろうってなったときに やっぱりリアルなものが届かないと僕は心配で怖かった。もしかしたら騙されてるんじゃないかっていう意欲っていうかね、あったし、もしかしたらね、その家のことなんて分かんないじゃない。その柱がどうのこうのとか言って言われても分からないから、やっぱそうなるとお任せしますっていう風になっちゃうからさ、でそういう風にお任せできる人ってどういう人なのかなって言われると、やっぱりデジタルだけじゃなくてアナログで来てくれると僕はすごく安心できたから、まあ、時代もあったかもしれないけどね、でも多分そういう人がほとんどだと思う、おそらくね。だからアナログでも接触があるっていうのは結構利点になると思うのよ。特に高額商品を扱っている場合だとか、僕みたいに地域密着で頑張っている人っていうのはあえてアナログで接近するっていうのがいいと思う。デジタルでそのやっていくっていうのはもう空中戦に近いからね。全国が証券ですって言ってる人はそれでいいかもしれないけど、地域密着でやっていきますよっていう人に関して言えば僕はアナログの方がいいと思う。だから高額商品で地域密着でやっている人っていうのは未だにチラシ広告はやっぱり反応がある。だから蓄電池なんかはチラシ広告小冊子っていうのはすごい反応があるから、絶対そっちに、逆にデジタル広告なんていうのは反応がないからね。蓄電池に関して言えばやっぱそれは客層によるっていうことよ。20代は蓄電池買わないから、10代も買わないよそんなの、うん、やっぱ買う人っていうとは年配の方が多くなってくるしね。そういうアナログの方が安心できる部分っていうのがあるから、そういう教育も必要なわけね、うん、文章だけで済むんだって言ったらデジタルでいいのかっていうと、やっぱりアナログで安心感を与えるっていう、そういう教育も必要になってくるから、お客さんが話を聞いてくれるためにはどうしたらいいのか、教育ですよと。で安心させなきゃいけないですよと。でまあ信用と信頼っていうのが必要になってくるので、それをどうやって教育させていって、向上させていって、お客さんのレベル4段階あるレベルを無知とか無関心から関心あり興味ありとか痛みを抱えている段階に引っ張ってあげていかなきゃいけないのかっていうところはやっぱり教育が必要だしね。その教育方法としてもやっぱり僕は小冊子が一番いいと思うけどね。まあ商品による、うん、商品によるし、地域にもよるしね、証券にもよるんですけど、基本的にやっぱり文章で人は教育されていくと思うので、で実際試してみたらいいと思う。今僕はこうやって今言ってるけど、なんでそんなことを言えるのかっていうと、僕が実際にやってきて、で効果のあったやり方を今お伝えしてるから、今僕は断言できるんですよ。やってこなかったことに対しては断言できないから言えないんだけど、僕はそれをやってきて断言してるのは何でか。で人によってはさ、古いやり方だよなって、今更小冊子商法かけとか言って言う人もいてると思うのよ。もしかしたら見てる人でね、まだそんなことやってるのみたいな人も言ってるかもしれないけども、でも多分ね、そういうこと言ってる人ってやってないんだと思う。
はい、
実際に実践してないと思うわ、うん、批判する人ね、批判家にはなるなよみたいな実践家になれみたいなね、よく言うじゃない、批判するだけなら誰でもできるのよそんなのは。でも実際やってみないとわからないことってあると思うので、実際やってみて僕はやっぱアナログの方が強いなと思った。特に地域密着でやる場合ね、地域密着で高額商品を扱う場合に関して言えば、だって失敗できないでしょ。何百万もする商品で試しで何百万も使ってみるかってできないと思うのよ。やっぱり失敗したくないからさ、調べたりとか比べたりだとか比較したりとかね、まあいろいろやるじゃない、うん、そういうのがあるからこそあえてアナログでやっていった方が安心感があるし、で地域密着でやっているからこそお客さんも納得して安心してくれるわけよね。だから激安じゃなくても買ってくれるっていうのはそういうところでもあるからね。だからまあぜひぜひそういうふうにお客さんを聞いてもらえるようにするためにはまずは教育が必要です。でその教育をどういう教育がいいのかっていうと、基本的に僕アナログの方がいいと思う、うん、手に取ってもらえるやつの方がいいと思うよ。でテストしてみたらいいのは何かっていうと、そのお金を実際に支払ってくれているかどうかっていうのをテストするのよ、うん、アナログでやってみた方が例えば売上率が高いのか、それともデジタルの方が売上率が高いのかっていうのを比較したらいいと思うわ。僕はアナログの方がね、 いいと思うのよね、実際的には。そんなにお客さんって情報リテラシーが高い人ばっかりじゃないから、やっぱりアナログで来てくれた方が安心するわっていう人が僕は実感的に多いと思っています。特に何千円の商品だったら別に失敗してもいいやってなるでしょ、
はい、
何百円の商品ってあんまないと思うけど、はい、3000、5000円の商品で例えばなんか通販でさ、なんか化粧水かなんか買ってでしまったってなっても許せる範囲じゃない、
はい、
でも300万円をさローン組んで買ってさ、それ失敗できる範囲かって言われたら絶対失敗したくないよね、
はい、
そのってやっぱアナログだと思うのよ。で化粧水とかやっぱテストとかあってやっぱアナログを配るようにね、化粧品とかでもやっぱアナログで接近していて現物が手に触れるっていうのがいいと思うのよ。その商品というかその会社が出しているものに対して触れるっていうのがそのお客さんを安心させる第一歩にもあるから、デジタルだけで完結させたらほらお金はかからないけどね、お金はかかんないけど、まあ、そうなるとやっぱ単価は低くなると思う、うん、でも高くしようと思うとやっぱりある程度のアナログっていうのは必要かなと思いますね。まあまあまあぜひぜひ頑張ってね、教育ができればお客さんの話を聞いてくれますので、ぜひ頑張ってみてください。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。